Ikishima Podcast.
始まりました生島ポッドキャスト、うん、第276回ということで、はいはいはいはい、MC の石本です。そしてもう一方この方です、う
ん、高千穂です。
あの行ってこられたので、はい、
やっていきました。
うっすらちょっと色黒になられたような、
はい、いやいやいや
感じもされますけども、はいはいはい、今回は、そう高千穂旅行に行かれたとのことなんですけども、まあ、家族久しぶりに水入らずということ で、ね、
アメリカから息子が帰ってきたので、はい、じゃあ日本に帰ってきたら何がしたいって、はいはい、温泉に行きたいと。
なるほどなるほど。
あのシャワーしかなくて、
はい、
湯船になんか浸からないから、はいはいはい、疲れが取れないと申しまして、はい、じゃあしょうがないや行くか、はい、まあ、温泉自体はね、あの南阿蘇に、
一
応あのね、は
い、
あの
黒川だったりとかいろいろありますもんね、はい、あの辺を。
そうですね、下の方で、はい、あの震災にあったところに、
ああなるほどなるほど、
行こうかなという、
お金を落としにということで、はいはい
はい、行ってまいりました。
でそこからまあ山を越え高千穂の方に、
そうね、1時間ぐらいなんですね、はい、ちょっと行ったんですけど、案外ね道が空いてたんで、
は
い、
そ
んなに混んでないのかなと思ったら、はい、実際行ってみると結構人がいてですね、高千穂橋には行けませんでした、はい、駐車場
満、そんなにですか、
うん、満杯で入れないです、
やっぱりインバウンドとかの影響は、
うん、そうですね、はい、結構中国とか、は
い、
韓国の人
やっぱ多いですよね、
はいはいはい、やっぱこう日本語じゃない言葉が結構飛び交ってましたね。
この前僕は別府に行った時もそうでしたね、もう駐車場がいっぱいで、それであのよくレンタカーの後ろにあの外国の方が運転していますっていうシーンですね、そういうある、あるんですけども、それの貼ったあの車がいっぱい別府の駐車場に止まってました
もんね。
結構沖縄とか対馬とかでもそのシール結構あったりしますね、
駅では見たことないですね。
そうですね、なかなか、
まあ、駅はあまり運転する人いらっしゃらないですよね。
というそのインバウンドが多いあの観光地でそういうシール結構あったりとかするんですけども、は
い
は
い
は
い、
まあ
行きもちょっと考えないといけないですね。
そうですね、はい、高千穂、まあ、僕もあの実は言うと2月に、はい、1月末か2月に宮崎に行った時に、はいはいはい、ちょっとチェーン規制がかかってて、はいはいはいはい、行けなかったんですけども、はいはいはい、高千穂僕だから10年ぐらい行ってないんですけど、はいはいはい、久しぶりあ の高千穂は今観光客が多かったって言ってましたけども、なかなか高千穂郷に近づけなかったと言っても周り結構いろんなところありますよね、高千穂
はありますね。
例えばどういう、はい、
88社あるんですよね、はい、高千穂88社って言われてて、おうおうおうおう、源の頼朝かな、はい、がなんかがあの奉納したので、おうおうおう、まあ、本来だとそれ全部回りたいところですけど、ね、はい、なかなかそんな時間がないので、高千穂神社と、はい、どこだっけ、もう一個だけ 2カ所だけ行きましたけど、はい、それぐらいですかね。あとまあ神社あの辺もたくさんあるので、
はいはい、
宮崎県は結構まだ神道の方が多いみたい
な、
はい、
ああなるほどな、まあ高千穂とかも当然ですし、
うん、宮崎8割ぐらい霧
島神宮とかもありますね、
8割ぐらい神道と言われてましたね、
はい、あ8割、うん、あそれすごいですね。
でいろいろ見てまいりました、
はいはい、あの福山家の家族旅行でいったら神社がつきものと
そうですね、また神社かって子供に言われます、
は
い、今回は神社行かないのかって言われちゃいます。
あなるほど、あの神社を子供さんも神社織り込み済みで来るわけですね、はいはいはい、そ
神社とどっかだろう、
はい、なるほどなるほど。僕は、この週末あのちょっとニュースの方でも話すんですけど、はい、まあ、ちょっと缶詰状態で、
はいはいはいはい、
なかなかいろんなところには行けない週末だったんですけども、あ、そうね、うん、あのその前の日前実ですね、はい、あのちょっと知り合いの前々日か知り合いの方が、はい、あの旅立たれるということで、それで長崎からだったので、
そう
ですね、
あ、よかった、はい、旅立たれる
そうです、はい、あの壱岐空港の方から、はいはいはいはい、あのまあ転勤で去られていくという形で、はい、初めてですね、空港のお別れっていうのを経験したんですけど、 あれはあれでちょっとなんかおつなものがあるんですね。あ、そうなんですね、はい、なんかあの滑走路にはさすがに当然入れないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、表のところで、ね、うんうん、であのちょうど同じ時間帯に先生が離れるということで、すごい万歳三唱をやってたりとかですね、そんな感じでみんなで最後船あの飛行機に乗れたら上の2階のところに行って、はいはいはい、
デッキでね、
あそこからデッキから大声でこう、はいはいはい、さよならって言ってですね、なんか船みたいにテープは当然飛行機なので、うんうんうん、そんなことしたら怒られますけど、うんうん、あの飛行機のお別れもオツだなっていうのは、
そうですね、はい、案外こう船のお別れはあの なんだ、長いから、はい、嫌がる人もいらっしゃいますよね。
あ、なるほどなるほど。
泣いてしまうから、私は飛行機でっていう方もいらっしゃいます
よね。まさにその方が、っていうのも、このゲストに出ていただいた、
はいはいはい、
女性の方ですか？
そうです。
あの方、ね。はいはいはい。はい、
飛行機で、
はいはいはい、旅を言われてました、はい、なんかカレーの時にお会いして、
あ、なるほど、
転勤になりました、
はい、そうそうそう、
ご挨拶いただいたんですけど、はい、その時に、いや、ちょっと船のお別れは、
あ、そうそうそうそう、ね、はい、
ちょっと涙もろいので、はい、飛行機で帰りますって言われました、
はい、で、泣く準備はしてきたっていうけども、はいはい、僕たちは泣かす道具を持ってなかったので、はい、なかなか泣かせれなかったんですけど、
なるほど、
2割ぐらい泣きました
って。なるほど。
というところだったんですけど、うんうん、ちょっとですね、はい、あと2分ほどですね、
はいはい、
お時間があるので、はい、ちょっとお時間をいただいてもよろしいでしょうか。
お、何の告示でしょう。
ですね、ええ、大分トリュフ実はですね、まあ、J2 今2月末からスタートして、はいはい、今7試合が終わったところなんで、うんうん、違う、7試合か、7試合が終わったところなんですけども、うんうん、実は大分トリニータ絶好調でですね、
はい、
はい、もう今週末も含めて3連勝して、はい、今3位まで上がって
来ました、来ました皆さん、
はい、で、2位までは自動昇格、
はいはいはい、
3位から6位をプレーオフなので、はい、で1位と今勝ち点2差なので、もしかしたらですね、今週末にちょっとひっくり返って週に立って
る可能性も、なるほどなるほど、はい、声でわかりますよね、はい、大体皆さん聞いといていただいて、はい、で最近なんかトリニータの情報ないなという時はさせていただいて、
そう、
忖度いただいて、
おっしゃる通りです、で、実は言うとですね、トリニータには天敵がおりまして、
はいはいはいはい、
ジェフユナイテッド、はい、千葉ですね、
はいはいはい、
このチームに
昔ね、ジェフ市原、
はい、そうですね、2003年トリニータが初めて J1 に上がった時の、はい、ホームでの開幕戦がジェフだったんです、
はいはいはい、
その時の監督オシム監督、
はいはいはい、懐かしいですね、
はい、それを見に行った、J1 の試合初めて見に行って、
うんうん、
4対0というですね、惨敗を喫し、その時以来ですね、うん、ジェフの呪いがありまして、
なるほど、
15年間、はい、ジェフにホームで1回も勝ててない、15年間で13回ホームで試合やってるんですけど、
はい、
2勝2分け11敗ですね、1回も勝てなかったという最悪の相性の相手に、
はい、
もうなんと4対0で勝ちまして、
返しましたね、
はい、もう本当
これから13回ずっと勝っていく、はい、
16年分の恨みをですね
誰かって
言います、ですね、大人げないことにですね、
はいはい、
4-0 で 3-0 まではでも今までのトラウマがあるので、
はい、
85分になってもまだビクビクしてるけど、89分に4点目が決まった時はですね、うん、もう気がついたら泣いてました
これで大丈夫だろう、
悲願達成ということで、
もうです
ね、もうこれをどうしても、ね、こういう遠い息で関係ないですけども、はいはい、言わせていただきたかったと、はいはい、そんな感じで、
ありがたいものですね、
は
い、
本当にそろそろトリニータが表彰を受けたいなと思っておりま す,
そうです、ね、
はい、というところでオープニング時間が終わりますので、うん、ニュースの方行きたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース、
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、まず最初にですね、うん、生き新聞さん、はい、生き新聞、3月30日付の一面の記事になります、
はいはい、
ちょっと今危ない橋を渡りそうになったので、
はいはいはい、
こちらですね、生き限定の漫画雑誌を販売、古事記プロジェクトということでですね、先日ですね、うん、ちょっと少しこういうアーティスト系に詳しい方ですね、
はいはいはいはい、
現代アートに詳しい方にですね、ちょっといろいろお話を伺ったんですけども、
うんうんうんうん、
僕たちが思ってる以上にこの皆さんですね、
はい、なんかすごい、
すごい方らしいですね。うんうん、ただ、なかなか、息で、ちょっとこの前、キックオフの、イベントとかやりましたけども、少しやっぱり集まりとかも、ぼちぼちみたいな感じだったみたいなので、で、ちょっとまあ戦略をいろいろ考えながらですね、この本当にすごい人たちをもったいないことにしないようなイメージでやっていけたらっていうような形で取り組んでいくみたいですけども。
行こうと思ったんですけどね、はい、ちょうど、あの日に言い訳の会だったので
。ああ、なるほど、なるほど。
予定が入ってて、はい、はい。
うどんをいっぱい食べてた日ですね。で、こちら、古事記プロジェクトの生き限定の漫画雑誌を販売ということで、生き死を舞台に古事記をテーマにした漫画とアートのプロジェクトに取り組む企画会社、キリンジ.インク のと、出版社ライスプレスが24日、うん、3月からスタートした古事記プロジェクトの概要発表記者会見を壱岐島ホールで開催したと。うんうんうん、で、まあ、こちら、まあ、いろいろこのプロジェクトの説明があるんですけども、うん、この第一弾として先日紹介したコラージュアーティスト、川村康介さんが手掛けた手塚治虫の名作、火の鳥をコラージュし、壱岐の写真なども組み込んだポスターを発表している。はいはいはい、僕は壱岐と気づかなかったです。ですね。で、今年9月には、うん、漫画とカルチャーの雑誌、古事記を発刊し、うん、半年ごとに壱岐限定で販売する。
壱岐限定ですからね。そうです。
壱岐に来なければ買えない不便さが一つの体験になると。壱岐での作品展示、グッズ販売も展開していくということ
で、
う
ん、あ、まあ、ワンドゥンでは売ってないってことです
ね。そうですね。そうなんです、そうなんです。はい、金なんとかでも売ってないってい
う。はいはいはい、はい。そうですね。
やつになっております。はいはい、で、それで、こちらですね。同プロジェクトで制作するアート作品には、うん、藤代明沙さん。うん、この、ちょっと勉強しました。はいはい、ですね、週刊牧陽子とか、ああいう系のなんか写真を撮られてる方。
はいはいはい、
で、なんか奥さんもモデルさんだったりとか、はいはいはい、なんかそんな方らしいです。で、イラストレーターの下田正勝さん。うん、手塚プロダクションの手塚るみこさん、
はいはいはい。
漫画界の人、この方はもう知らない人いないですね。うん、松本零士さんも参加を予定しているということで。う
ん
う
ん、松本零士さん北九州ですかね。
そうです。ね、同郷でございます。
はいはい
はい、小倉駅の裏に行
って、ね、はいはい、
キャプテンハーロックだったりとか、ね、この前、ちょっと小倉駅に行ったらですね、はい、あれ、メーテルの、
はいはいはいはい、
が座ってて、うん、それで、電車のシートみたいな、五席シートがあって、メーテルが座ってる、銀河鉄道のシートみたいな感じで、こうあるんですけども、そこに、ちょっと、ホームレスの方が、二三人、寝てらっしゃったので、
なるほど
写真が撮りづらかったっていうような。
鉄郎じゃない。
そうそう。
鉄郎もそんな格好はしてましたけどね。
そうですね。はい。うん、そんな感じで、小倉駅だったんですけども、
はいはいはい
はい、で、先月23日からは、目標額を50万円に設定したクラウドファンディングを開始したが、26日まで目標の約5割に到達するなど、うん、早くもプロジェクトは高い関心を集めているということで、
はいはいはいは
い、結構高い方のですね、
はいはいはい、
やつは限定20、限定2とかですね、うんうんうん、そういうのがありますけども、うんうん、まあ、そこら辺も徐々に、もう購入されてる方が残り何個とかにですね、はいはいはいはい、そんな風になってきてますので、もし興味のある方は急いで、
早めにね、
見ていただいた方がいいのかなとですね。うん、早めにね、で、まあ、この古事記プロジェクト、今、秋っていう話がありましたけど、これからいろんな動きが出てくるでしょうから、はい、僕たちもネタが欲しいので、はい、は
い、い
っぱいこれから、
はい、
追っかけていきたいなと思っております。はい、そしてですね、続いてはですね、
うん、PM2.5?いやいやいや。
まあもうすごいですね。
ね、
PM ですね。で、壱岐新聞さんの4面ですね。
うん、
壱岐来る宝くじってこう、広告って書いてますけども、
はいはいはいはい、
こちらの方で、毎回恒例、壱岐サポートショップを紹介しようかなと思うんですけども、これですね、今までこの李佳園さん、
はいはいはいはい、
大名本店、ここはもういっぱい出てきたので、
はいはいはい、
もうちょっと今回説明割愛させていただこうと思うんですけども、はいはい、こちらが多分ですね、初めて紹介するのじゃないかなと思うんですけども、全国に羽ばたく壱岐サポートショップ、
うん、
福岡市博多区、
はい、
博多駅前4丁目 10-1 江崎ビル2階っていうところなんですけども、うん、ハイカラ酒場かくれんぼ、
うん、
これ初めて聞きますよね、うんうんうんうん、多分ね、古き良き時代をしのぐ昭和の焼酎ダイニングということで、壱岐直送の壱岐牛と特選黒毛和牛の小腸を使用した3種のもつ鍋を中心とした居酒屋、創作居酒屋です。
はいはいはい、
本格焼酎、
うん、
限定焼酎、
うん、
50種類以上と自身の品揃え、
うん、
その他ドリンク類も充実の品揃えです。うん、店内は明治期から昭和初期の古民具を配した掘りごたつ席。年6回入れ替わる季節ごとの装飾小物は目を楽しませてくれます。初めて来たのになんか懐かしい和空間ということで。
はい、 はい、 はい、はいはい。
ということで、こちらハイカラ酒場隠れも、こちら写真にはですね、うん、先ほど言いました、もつ鍋がこう映ってるんですけども、もうちょっと今夕方撮ってるので、お腹が、うん、
本当
に、ね、水滴を乗り越えてみたらですね。ということで。
通風に悪いかな。
あ、なるほど。こういう、生き生きサポートショップですね、これからもいろいろ、紹介されると思うんですけども。
こう、は
い、
これ聞いてて、生きの、なんか、焼酎扱ってますとか、ね、
そうですね、
はい。いう方は、我らがスタッフが博多に。
そうなんです。そう、まさに今その話をしようと思ったんですけども、ね、この、生き生きサポートショップ制度っていうの、事業ご案内こちらに載ってるんですけども、この制度は長崎県外で生き産品。
はい。
を利用した料理が食べられる飲食店を生き生きサポートショップとして認定し、生き市と相互に連携して、生き産品の販路拡大、生きへの交流人口の拡大を目的とした事業ですということで、認定店の要件としては、飲食店は概ね年間を通じて生き産品を取り扱っていること。
そうなんです。はい。一時期だけじゃダメですね。
そうなんですね。で、生き市の観光パンフレット等を置き、生き市の宣伝を積極的に行っていただけることというふうに、
は
い。
これだけです。
そうです。はい、この二つを満たしてたら、こういうふうに紹介をいろいろさせていただくという制度になっております。はいはいはい、この生き市福岡事務所ってのがあるんですけども、うんうん、この生き市福岡事務所になんとですね、はいはい、11メンバーが、ちょっとこっそりおの、
はい、送り込んだと。
いうことですね。でですね、今日、実を言うと今日は4月の3日に収録させていただいてるんですけども、はい、こちらですね。KBC ラジオで、生き生きサポート、生き生きなんちゃらコーナーっていうのが、はいはいはい、13時40分から毎週火曜日あるんですけども、はいはいはいはい、早速、はい、
我が。
はい、我がイレブンメンバーの、あの方がですね、デビューして、ありました。パオーンのなんか沢田浩二さんと、はいはいはい、生き生きスクランブル、恥ずかしいので聞かないでくださいって書いてるんですけども、私、職場のですね、にパソコンをつないで、ラジコを立ち上げて、はい、職場でいろんな人が、30人ぐらいでこの
聞きました、は
い。聞かせていただきました。はいはいはい、で、感想、ほろ苦デビューって書いてます。うん、はい。ちょっと棒読み感が
。なかなか、原稿読んでました。
そうですね。はい。ということで、ちょっと若、はいはい、さんでは、ね、ちょっと一回ポッドキャストに出ていただいて、ちょっと訓練を、
なるほど。
はい。ちょっと、
なかなかね、なかなか難しいですよね。
ちょっと、バカ増を踏んでいただこうかなと、はい、思っております。うん、ということで、これからも、この、生き生きスクランブルですね、うんうん、登場する機会が多いと思いますので、ぜひぜひ、はい、ちょっと、生きの PR をはいはい、どんどんしていただいて。
皆さんね、聞いていただいて、はい、KBC ラジオ
で。そうですね、はい、KBC ラジオ。
毎週火曜日。
幸いなことにですね、生きでも、生きビジョン。はいはいはいはい、の回線につないでるときはですね、なんか GPS 認定が福岡になりますので、なので KBC ラジオがラジコで、ね、無料で聞けます。はい、はいはい、こんなこと大声で言っていいのか知らないですけど、聞けますので、もしよかったら生き生きスクランブル火曜日13時40分から毎週、うん、KBC ラジオに合わせたら聞けます。いろんな方が出て、はい、いろんな生きの PR をしてますので、はいはいはい、よかったら、聞いてみてくださいというところで、うん、生き生き、KBC ラジオの宣伝を終わりとしまして、これ、うんうん、お聞きの放送はイケ FM です。
ああ、そうですね。本当
に、
ね。
ポッドキャストになります。はい。で、ツイッターでですね、ちょっともう一つ見つけたのは、最近、この前ちょっと紹介したんですけども、生き島オフィシャルフォトという、はいはいはいはい、アカウントが出てるんですけど、うん、最近やっぱりこれ、まあ、
うるさいな、うるさい。
はい。いい、カメラマンの方がですね、生きに来ていただいて、いろんな写真を撮っていただいてるので、はいはい、本当に綺麗な写真がですね、はいはい、続いてるんですよね、うんうん。もしよかったら、この、何の宣伝かわかんないですけども、うんアットマーク、生き島、アンダーバー、フォトですね。うんうん、これを、フォローしていただいたら、綺麗な写真がいっぱいありますので、はいはいはい、もしよかったらというところの宣伝、ね、ここ、3月に平山旅館の朝食とかですね。あとは、この前のドラマ、ストリートワイズ・イン・ワンダーランドをリツイートされてたりとかですね。あとは、撮影シーンだったりとか、うんうん、あと、左京原とかですね、うん。で、一番最新、今の時点での最新では、うん、半生湾の桜が満開ですよと。ね、2日3日が見頃だそうです。うん、ということで、もう、これ聞いてる方はですね、はいはいはいはい、ちょっと見頃を過ぎてるかもしれないですけど、
まあね、船から見る桜っていうのも、
やっぱなかなかないですよね。ねねはい、うん。ということで、こちらの、ツイッターアカウントもよかったらですね、インスタとかも確かあったと思いますので、はいはいはいはい、生き島オフィシャルですね、うん、探していただけたらなと思います、うん、そして続いてのニュースはですね、うん、これ
これこれ
スレスレなニュースかももしかしたら知れないんですけども、ちょっと前にですね、2週間か3週間前だったと思うんですけども、うんうん、ボブさんと飲みに行った時に行き、はい、空港で超巨大なドローンが飛んでたと、はい、でその時にたまたま福岡から来てた方がいらっしゃって、はいはいはい、その人がドローンを使った仕事とかをしてる人で、うんそれで、もう、モモさんが20メートルぐらいあるドローンが飛んでるって言った時に、うん、いや、そんなのが飛んでるわけありませんよと、すごいですよ、20メートルはって言って、で、言って、モモさんがちょっと話を持ったんじゃないかっていうようなですね、はいはい、そんな話になってたんですけども、NHK ニュース4月3日8時7分ですね、はいはい、域で米企業が無人機の実証実験ということで、軍事用の大型の無人航空機を開発したアメリカ カの企業が、うん、長崎県の離島にある壱岐空港を拠点に気象観測や海難救助の支援など、うん、軍事以外の目的に無人機を利用できないか実証実験を計画していることが分かりましたと。
はいはいはいはい。
で、壱岐空港を拠点に実証試験を計画しているのは、うん、軍事用のプレデター。
プレデターだね。
はい。などの無人機を開発してきたアメリカの企業、はい、ジェネラルアトミックス
です。これ有名な会社です。
そうなんですね。はい、もう深谷先生こういうのお強いですね。で、この会社などによりますと、全長11メートル、うん、両翼が20メートル。ボブさん嘘じゃなかったですね。
本当ね。
持ってなかったですね。
結構でかいですよね。
でかいですよね。うん、11メートル、両翼20メートルで、単純に人が11、2人ぐらい横になってるようなもんですもんね。
普通のなんかこう、セスナ機より全然でかい。
でかいですよね。ねはい。の、この大型の無人機を地上から遠隔操縦し、壱岐や対馬などの海上を飛ばして気象や海洋の観測を行ったり、うん、海難事故の時に救助を求めている人や船を探したりするなど、はいはいはいはい、軍事以外の目的に利用できないか、ね、3週間にわたって実証実験を行う計画だということですと。す、は、で、いはい、に壱岐市と協議し、国土交通省と飛行に向けた申請について事前調整を行っていますと。はいで、国土交通省によりますと、これまで日本では、JAXA、宇宙航空研究開発機構やアメリカ軍が無人の航空機を飛ばしたことはありますが、うん、民間企業が新たな事業の可能性を探って、実証試験を行うのは初めてではないかとしています。まあね、ということで、はい、
民間企業で軍事用の飛行機作ってるとか、すごいです
よね。日本ではなかなかありえない話ですよね。
でも、もともとジェットホイールも、軍事用ですからね、
はい。あ、そうなんですか。
知らなかったですか。
あ、初めて知りました。
あれ、軍事用に作ったんですか。ですけど波が高いと一回着水すると上がれないじゃないですか。そうするといい的になってしまうので、軍上には使えない
っていうことになって、元はそうで民間に移行してきたんです、はいはい。まあこれ本当にくすぐれた技術を民間利用するんですね。
まあね、
これは
インターネットもそうですしね、はい、GPS もそうです
ね。そうですね、インターネットはそうですね。うんで、まあ、壱岐空港自体、今時点ではですね、普通は定期便としては長崎空港の結び便が1日2億飛んでるだけなので、
空いてる
まあ、は
い、
そうですね、もうおっしゃる通りで、こういうふうに空いてる時間を使って、うんうんうん、しかも、この実証試験によって、当該からの視察など、経済的な波及効果があると期待しています、ね、ということなので、はいはいはい、ちょっと、こういうですね、メカニカルなものに興味がある人なんかはですね、うんうん、これをちょっと、まあ、さすがに、隠れてやってるわけではないでしょうから、そうですね。
今いるのかな、
でも、3週間にわたって実証実験を
行う。え、ボムさん見たのいつなんですか？
まあ、多分、その実証実験のこの事前調整のところを見たんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。はいはいはいはい。
はい。ということなので、ちょっともしかしたら壱岐空港を見たらですね、うん、ちょっとこういうのが見れるんじゃないかと。
は
い。
実は今朝、はい、知り合いの人から、はい、こういうニュースがあるんだけど知ってる？って言われて、
はいはいはい。
いや、聞いたことないっすって。ネットで検索、はい、この辺の文字をね、入れて、はい、あ、だいたい引っかかりそうな文字を入れて検索したんですけど、はい、かからなかったんですよ。
なるほどなるほど。
ちょうどよかった。あとで URL 教えてください。
わ、は
い、
かりました。
送っときます、
はい。はい。ということで、こちらですね、はい、ちょっと面白いニュースだなと思ってちょっと取り上げてみました。
はい。
はい。そしてですね、続いてはですね、さっきのタイミングで言っとけって話だったんですけれども、うん、さっき壱岐島オフィシャルの方で、はいはい、ちょっと紹介した反省湾の話、うん、これが西日本新聞にですね、ちょっと記事としては、はい、言っとくべきでした。はい、ちょっと間違えました。はい。というわけで、4月1日のこの西日本新聞の記事なんですけども、はいはいはいはい、遊覧船から花見、うん、反省湾でクルーズ、壱岐ということで、壱岐市郷ノ浦町の反省湾で見頃を迎えた山桜を船から楽しむ遊覧船が運行されていると。深い入り家の海沿いには対馬やつくし山桜などの約20種類、うんうん、で150本200本が自生していますと、うんうんうん、遊覧船は郷ノ浦町の麦屋漁港を発着し45分ほどで湾内を巡る、うん、こちら写真もありますけどね、
はいはいはい、今ね、はい、あれですよ、辰野島に行ってるやつが、
なるほど、ね、この時期こっちに来てるんですかね。
みたいですよね。昔はもっと違う船でしたもんね。
そうです。あ、本当ですね、うん。なんか似てますね。確かにですね、うんうんうん。で、それが来ていると。で、料金は中学生以上1500円、小学生750円、うん、1日4便だが、うん、乗船が5人を超えなければ運航を見合わせるということで、はいはい、運航は10日までを予定している。はいはいはい、あ、で、こちら、勝本町漁協を観光案内所だから、やっぱりさっきの船の件はそうかもしれないですね。はいはいはいはい、で、事前の問い合わせ予約が必要ということで、はい、勝本町漁協、観光案内所0920-422020までお問い合わせくださいということですので、こちら本当に、ちょっとですね。
そうですね。ちょっと早めですもんね。
そうですね。
まあでも逆に言えば春休みで。
あ、ちょうどいいですよね、うん。そう、春休み期間中に見頃を迎えるっていうですね、はいはい、すごいいいタイミングですね。
壱岐の人もね、行ったことない人は。はい、 ちょっとお子さん連れて行ってみるといいかもしれないですね。そうです
よね。あの、辰野島のクルーズ船だったら、はい、1回に多分4、50人は
乗れます
よね。だから、5人を超えなければ運航を見合わせるって書いてますけども、うん、もう団体でいっぱい行ってです ね、 ですね、それで、少しでも多く見ることができたらいいかなと、はいはいはい、ぜひ行きたいですね、これですね。はいはいはい、でも結構。
あれ、行ったことないですか？
ないんですよ。
あら、そうですか。
結構土日以外、土日ってもう予約は結構入ってるのかな。まあ、
でも結構乗れましたけどね。
あ、本当ですか。ちょっと、来年暦どうなってるかなっていうのもですね、今年ですね、ちょっと、オープニングで話そうと思って話なんですけども、うんうん、3月31日に、はい、港屋さん2周年パーティーで花見あったりとか、その翌日も花見誘われたりしたんですけども、はいはいはい、医療関係者にとってはですね、はいはい、診療報酬改定というものがあり
まして、一番忙しい
です、ね。そうなんです。今年はもう31、4月1日はですね、もう本当に引きこもりのように缶詰状態だったという。
医療的には伸びたんじゃないですか？
あ、
薬局さんは下がったんですよ、ね、そう、
大変なんですよね。そう、でもちょっと書類を作り直したりとか、いろんなことがありまして、まあちょっとこれは身内というか、私ネタでなんですけども、だから今年はろくに花見ができてないので、もう一週間逆に遅かったらですね、このクルーズ行ってみたいかなと思ったんですけども。
いつもね、もうちょっと一週間ぐらいずれて遅いですもんね。今年ちょっと早かったですよね。はい、
ちょっと今週末って言ったらちょっともう怪しい感じがしますもんね。
もうね、明日か明後日雨でしょ？
そうですね。
あ、そうかそうか。落ちちゃいますよね。
はい。というところでですね、うん。で、最後のニュースなんですけども、これはぜひちょっと伝えなきゃいけないことがありましてですね。久しぶりにクレームが入りましてですね。
はいはいはい。
はい。先週紹介した、長崎島猫プロジェクト。
うん、
このサイトをどっから見つけてきたんだというふうに、関係者の方から言われましてですね。うんうん、これはもう2年前ぐらいに海に沈めたプロジェクト。
マジで？
これはちょっとですね、今これ、いきなり中、これ、しかもですね、企業さん向け、飲食店向けでですね、はいはい、単位がですね、注文単位がですね、ダースとかですね。
あ、そうなの？
そんな感じのやつらしくてですね、これはもう触れないでくれっていう話を今週も触れちゃいましたけど。
なるほど。消しとけ
っていう。はい、そうそう。ということでですね、その間にこれを紹介してくれっていうの
が
ですね。
なるほど。
はい。で、この、壱岐市、
はいはい、
ふるさと商社というのを紹介してくれということでして、壱岐の島の食をお届けする一般社団法人、
はい、
通産サイト粋なお取り寄せを運営ということで、こちらですね、実を言うと、関西テレビだったり、東京 MX、富士テレビといった感じで、この3月下旬にかけてですね、立て続けにいろんな、しかも、ちょっと遠方のメディアでですね、
はいはいはい、
こういうふうに取り上げられて、で、この前ですね、そういえば、島の卵屋さんが、紹介されたっていうのがありましたけど、こちら、目覚ましテレビの方では卵だったりとかですね、壱岐の柚子塩なんかが、こちら、載ってたりとかですね、
はいはいはい、
この壱岐ふるさと商社で、こちらふるさと商社を見てみますと、ふるさと商社とは一般社団法人壱岐市ふるさと商社は壱岐な食卓で日本を元気にしたいと願う島の地域商社ですということで、こちらですね、壱岐島ふるさとマルシェの様子とかも載ってたりとかしますけども、首都圏福岡都市圏に向けた事業の展開、全国の消費者に向けた事業の展開、プライベートブランド商品等の企画販売ということで、こちら載っております。で、オンラインショップがこちらございます。今度こそ紹介していいのかな、で、こちら、
もう売ってますね。
はい、売ってますね。はい、こちら、壱岐な食卓はあなたの笑顔と元気を想像しますということで、こちら島の卵屋さんとかがですね、
はいはいはい、
今写真がちらっと見えましたね、ここでですね、でこちら商品としては、島の刺身醤油、これ丸龍さんですね、壱岐特産スイーツ詰め合わせ、しっとり柚子塩、
はい、
モリンガセット、
はいはいはい、
モリンガって何ですか？
モリンガってなんか植物でしょ、
なんかその生産者の方の写真も載ってたりしますね。で、ママ泣かせトマトですね、特選島の卵60個入りギフト、
生
き緑1羽丸ごとセット、
そんなのあるんだ、
ありますね、で、まあ、他にもいろいろですね、こちら載ってたりしますね、青さなんかも食べれたり、
いいね、
はい、壱岐の島カレーセット、特選洋食屋さんの壱岐牛ハンバーグとかですね、
はい、どっかの洋食屋さんですね、これは多分、
そうですね、トロールさんって書いてますね、はい、という感じで
一山とかにも売ってましたよ。
あ、これがですか、
うん、
ほうほう。あと、こっちのハンバーグ屋さんとか、ハンバーグだったりとか、黒アワビとかですね、こういうのも売ってたりしますね。これ面白いですね。で、オープン記念特集とかですね、こう、1億商品がこれリストアップされてたりとかですね。壱岐産天然寒ぶり丼の素とかですね、これ美味しそうですね。とかあったりしますので、
ガゼ味噌ね。
はい。
ガゼ味噌。
この壱岐なお取り寄せですね、こちら、 なんだった。壱岐市ふるさと商社のですね、壱岐なお取り寄せ、うん。こちら、またリンクを貼っておきますので、はいはいはい、ぜひこちらの方をアクセスしてみてですね、はい、今度はこちらの方を注目していただけたらなと、ね、はい、はい、思っております、はい。ということで、今週のニュースを終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。